聖書ヨハネによる福音書第1章から、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。奨励をいただきます。
今晩ご一緒にお聞きしましたクリスマスのプログラムには、クリスマスに関わる聖書の記事がたくさん載せられておりました。その中の3ページに記されておりますルカによる福音書2章の1節から7節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であったときに行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリレアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ漬けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。シュエスのお誕生はページェントの題材として、時に美しいおとぎ話のように受け取られてしまう場合があります。けれども、聖書の中に語られているクリスマスの出来事は決して浮世離れした絵空事ではありません。仮にここに名前が出てくる皇帝アウグストゥスの執務室を覗いたとします。皇帝は今机の前に座って、新しく発布する勅令に署名をしたところです。全領土の住民はそれぞれの部族の土地に帰り、登録をするように、その勅令にはそうしたためられています。ローマ帝国内の人々はどの国民であっても、それぞれ先祖の土地に帰って、そして住民基本台帳に自分の名前を登録しなくてはなりません。ガリレアの山里ナザレで働いているヨセフにとって、先祖の町ベツレヘムは150キロも離れたところにあります。クリスマスの記事では、この世の政治や 税金集めの事柄が特に触れられます。当時ローマ帝国は25万人もの兵士を抱えていました。その兵隊たちがいくつかの軍団に分かれてそれぞれの帝国の辺境を固めていました。この軍団が迅速に行動できるように帝国内には隅々にまで舗装された街道が整備をされておりまして、騎兵や戦車がその上を行き来できるようにされていました。で、そういう軍隊の力に守られながらローマの市民たちはほとんど自己負担なしで行き届いた贅沢な暮らしを楽しんでいました。そしてそれらにかかる一切の費用がユダヤ人をはじめとする帝国内のさまざまな民族、ローマ市民から申しますとバーバリアンということになります。野蛮人というふうに意味ですけれども、そういう諸々の国民の税金で賄われていました。皇帝アウグストゥスはその税金集めのために人口調査を命じました。ところがそのようなまことに生々しいこの世の動きのただ中に人間の思いを超えた神様のご計画が進められていきます。アウグストゥスの勅令は命じた皇帝自身が全く予想もしなかったようなある出来事をもたらすようになります。勅令のためヨセフはマリアを伴って本籍地であるベツレヘムへと赴かなくてはなりません。そしてその旅の最中に月が満ちてイエス・キリストがお生まれになるという出来事が起こります。そしてこの出来事というのは実は旧約聖書のミカ書という書物の中に予言されていた出来事が実現したことだったのでした。ミカ書の五章というところですけれども、そこを読むとこんなふうなことが言われているのです。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの氏族の中でいと小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。ベツレヘムから一人のイスラエルを治める牧者が出る。古い予言にそのように語られていました。そしてまさに主イエスキリストがベツレヘムでお生まれになるのですけれども、実は主イエスがベツレヘムでお生まれになったそのいきさつについては、皇帝アウグストゥスが住民登録の勅令を出していたということがその土台、礎として用いられているんです。神様はしばしば私たち人間が全く予想もしないところで宮沢を行われることがあります。人間が決して歓迎しないような税金がかかり、また兵士に取られるということが起こり、それが自分たちを支配するためのものだと、そう思いながら、いやいや行わなくてはならなかった住民登録の出来事。ところが神様は、そのようなものを用いて、イスラエルの民の救い主を生まれさせてくださいます。 そのような聖書の記事の成り行きを聞かされると、もしかすると今日お集まりの方の中でもご自身の人生の中に何かしら思い当たるものがあるとお感じになる方がいらっしゃるのではないでしょうか。ヨセフとマリアは今旅路にあります。150キロの道、この道のりは最初はガリラの山を登ります。続いてヨルダン川の渓谷までを下ります。川沿いの道を歩いたら最後はエルサレムまで、標高差が200メートルほどあるところを登り、さらに10キロほど南に歩いてベツレヘムに至ります。150キロの 旅路、ヨセフはともかくお腹に臨月の胎児を抱えているマリアにとっては何とも難儀な道です。ローマの当局者たちの中に、登録をしなければならない人たちの中に、このような事情にある人がいるということを予測した人はいなかったのでしょうか。おそらくはそんな細々としたことまでは思いが至らなかったのかもしれません。お役所仕事なんてそんなものだと、そんなふうにつぶやく方もおられるかもしれません。しかし私たちも自分について誰も気にしてくれていなくて、非常に自分にとって都合が悪い、そういうことが起こるときに、実はシエスのご両親も私たちに似た経験をなさったのだということを思い起こして、幾分かでも慰めを得られるのではないでしょうか。先ほど聖歌隊の方々がマリアはたどれギバラの道よという賛美歌を聞かせてくださいました。あの賛美歌を聞きながら、この歌詞を実はプログラムに印刷しておくべきだったなと、そのように思いましたけれども、あのマリアが本当につらい道をたどったのだということを、実はあの賛美歌は歌っていました。賛美歌を聞きながらふと、私たちだけではなくてマリアが、またヨセフが大変つらい思いをしながら道を歩んだのだということを思わされます。ところで次に、この3ページの下にある8節から20節の途中までのところをお聞きしようと思います。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。野にあって忘れられているような中で、一晩中寒さを我慢しながら仕事しなければならない羊飼いたちに、この晩特に光が当てられます。生まれたばかりの緑子、血の実子にお会いするようにと招かれたのはこの羊飼いたちでした。わずか10キロほどのところにエルサレムがあり、その町ではヘロデ王や大祭司をはじめとして大勢のユダヤの主だった人たちが暮らしていたにもかかわらず、この救い主の誕生に際してエルサレムの人たちは誰一人招かれませんでした。 彼らは夜の暗闇の中で深く眠り込んでいます。よく指摘されることですけれども、当時羊飼いという職業は決して尊敬を受けるようなそういう職業ではありませんでした。当時の子供を育てるハンドブックのような巻物の中にこんな言葉があるそうです。どの子にもその子が願う職業に就かせてやりなさい。ただし羊飼いにだけはさせないようにしなさい。羊飼いは罪人の同類で空き巣や強盗たちとちっとも変わらないのだから、そう書いてあるのだそうです。今日の私たちの感覚からすると、これはいくらなんでも羊飼いに対して失礼だろうというような思いがいたします。羊飼いだって真剣に羊飼いなりに家畜を飼う仕事に取り組んでいたに違いないんですけれど、だからこういう言い方は大変に失礼だと思いますが、しかし古い時代にはそのように考えられていたのでした。そしてそうであるだけに、当時の人たちにとって神様のもとから送られた救い主誕生の知らせというものが、まず羊飼いたちに知らされたということは大変ショックなことでした。しかし神様はもちろん深い配慮を持って、この羊飼いたちを最初に知らせを聞く者としてお選びになったのです。で、こういうやり方で神様はある事柄をはっきりと告げています。で、そしてそのある事柄というのは、天使たちが告げる知らせの中で明確に語られていることでもあります。天使は言うんです。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。民全体に与えられる大きな喜びの知らせを告げる。クリスマスの天使はそう言うんです。民全体というのですから、この喜びから締め出されるような人は誰一人いません。そしてそのことを表すように、実は羊飼いたちにまずこの喜びの知らせが伝えられたんです。というのも、羊飼いたちというのは今申し上げましたように、当時の社会の中で自らを正しい立派な人間だ、人角の人間だと思っているユダヤ人たちからは特にのけものにされ、交わりの外に置かれていた人たちだったからです。すべての人に良い知らせが与えられている。それがある限られたすべての人ではなくて、本当にすべての人であるということを表すために、羊飼いたちが最初にこの出来事を知らされるというふうになったわけです。今晩ここでクリスマスイブの礼拝においでになった方、皆さんの中にももしかすると自分は普段は教会とは縁遠いものとなっている、聖書も賛美歌も信仰告白も祈りも今自分からはすっかり遠いものだと、そのようにお考えになっていらっしゃる方がおられるかもしれません。そしてそのためにクリスマスの喜びというのは自分とは関わりのないものかもしれない、そうお感じになっている方がいらっしゃるかもしれません。しかしもしそのようにお考えになる方がいらっしゃるのであれば、クリスマスの記事の中で一番最初にこの救い主の誕生の知らせを聞かされたのが羊飼いたちだったのだということを覚えてくださることが良いのではないでしょうか。神様はこの羊飼いたちをお招きになるにあたって何の条件もつけてはおられません。神様はこの羊飼いたちをいつもと全く同じようにさせつつ、ただ彼らをひととき一 羊の群れの仕事から引き離してベツレヘムの家畜小屋へとお招きになりました。私たちもたとえどんなものであっても、どのようなものであっても、そのままのものとして神様の招きに預からせていただけるんです。しかしそれでもひょっとするとなお強く言い張る方がいらっしゃるかもしれません。この私の事情はそんなに単純ではない。羊飼いたちにはともかく天使たちが現れてくれた。そして彼らは天使たちから招きを受けた。しかし私にはそのような特殊な招きを語ってくれる人は誰もいない。でそれはその通りかもしれません。ですが素直に考えますと、天使が出現したというのに劣らない経験を私たちはこの季節にそれぞれ経験させられているんじゃないでしょうか。例えばクリスマスの季節に私たちは何かしら愛に満ちた訪れがやってきているのだということを感じる場合があるんじゃないでしょうか。あるいは自分も誰かを大事にして愛するべきではないかという思いに目覚めさせられるようなことがあるのではないでしょうか。思いもよらないことですけれども、普段は寒々しい隙間風が吹き込むような家畜小屋、その家畜小屋の隙間には今目張りがされて風が吹き込まないように配慮がされ、そして普段家畜たちが餌を食べる貝桶の中には柔らかな藁が敷き詰められて、そこに新しい布にくるまれた一人の血のみごが寝かされています。貧しい中にあっても精一杯に暖かくなるように配慮された中、一人の緑子が私たちの前に横たえられ、そして安らかに眠っています。でそのような情景を聖書から聞かされますと、私たちは嫌おうなく人間を大切にする愛に目覚めさせられるのではないでしょうか。自分では特別なことは何もない、そう言って気がついていないとしても、神様がそれでも私たちを守り包もうとしてくださっている愛の照り返しのようなものを私たちは経験させられるのではないでしょうか。クリスマスの晩、自分としては前もって何の準備もしてこなかった、そういう羊飼いたちです。この羊飼いたちはクリスマスが起こるのだとワクワクして待ってたわけではありません。自分たちの普段の暮らしをしていただけです。ところがそういう彼らが天使の告げる喜び、いっぱいの知らせを耳にするんです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアであるという知らせを彼らは聞かされます。クリスマスのページェントや、あるいはクリスマスの絵本やクリスマスの歌の中で必ず羊飼いが登場するということの意味を考えさせられます。この羊飼いたちは救い主に出会って喜ばせていただける望みが誰にでもあるのだということを物語る商人たちです。クリスマスの慰めと喜びはすべての人に開かれています。どなたも天使たちの告げる喜びの知らせを聞いてこの緑子のもとに集まってきていいんです。そしてこのクリスマスから始まっている神様がもたらしてくださる平和と愛の中を生き始めていっていいのです。今日この礼拝の中で後ほど賛美歌の 119番を最後に賛美しようと予定しています。ベツレヘム郊外の野原で人々の営みから忘れられたように野宿していた羊飼いたちを天の大群が訪れ救い主誕生の喜びの知らせを告げてくれたということが歌われています。聖書に出てくる羊飼いたち一人一人というのは今晩ここに招かれている私たち一人一人でもあるのです。119番の賛美を口ずさみながら私たちもまたクリスマスの喜びに招かれているのだということをもう一度後ほど思い起こしたいと願っています。でこの119番の賛美歌の3節にも歌われていることですけれども、聖書の中ではルカによる福音書の2章13節と14節にこのように告げられています。すると突然この天使に天の大群が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。おそらくこの年私たちは例年にも増して切実にこの天使たちの賛美する声を聞き取りたいとそれぞれに願っているのではないでしょうか。自分もまた天使たちの賛美が聞こえるのであればその声に耳を澄まし、そしてその声に我が声を合わせたいと願っているのではないでしょうか。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。この時戦の最中にある人々にもどうか平和が訪れますように。嵐の中にいて深い雪に閉ざされて本当に苦労して命の危険を感じている人たちに平和が訪れますように。不安と恐れに心を支配されそうになりながら、しかし何とかこの時を生きなければならないと思っている人たちに平和があるように。不安と恐れに心を支配されるあまりつい暴力的になって隣の人を抑え込むことで力を振るってしまおうと思う強い国の指導者たちの心をどうか神様が治めてくださり、弱い立場の人々がこれ以上傷つくことがないように正義の支配がこの地上に成り立ちますように。意図高きところには栄光が神にあり、地には平和が御心にかなう人々にありますように。そしてそのような平和が遠いよその国だけではなくこの社会に、あるいは私たちの職場に、地域に、学校に、そしてそれぞれの家庭の上にありますように。そんなふうに祈りたい思いの方がキリスト者に限らずたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。しかしここの言葉をさらに注目して聞きたいのです。シエスがお生まれになったクリスマスの記事の中で地上の平和は神様を礼拝することと密接に結びついています。天使たちの賛美は二つの別々のことを言っているのではなくて実は一息に一つのことを語っているのです。意図高きところでは栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。神様が礼拝され、そして神様の御心が考慮されるところでは、その神様が命の与え手として私たちを愛し生かそうとしてくださっていることが知られるようになります。その結果地上を生きるどの命にも配慮が払われ、そして そこでは平和がもたらされずにはいられません。神様に真剣に祈りが捧げられるところでは、それにかなった善意の行動がきっとそこに現れてきます。できる限りすべての人の命を尊重し平和に過ごそう。神様どうかそのような道にこの私を生きるものとさせてくださいという祈りと行動が生まれます。そして地上に平和が見られるとき、そこでは神様への祈りと礼拝がきっとあるのです。なぜなら平和を愛する思いというのは一人でに私たちの心の中から生まれてくるのではなくて、神様の御業の中に私たちが身を潜め神様に従って生活しようとするところから生まれるからです。神様はご自身の平和の中へと私たちを招かれます。そしてその平和が私たちすべての者たちのもとにやってきていることを表す印として、貝羽桶の中に横たえられている血の御子が示されるんです。完全に無防備で何の力も持たず、ただ上からの保護にだけ身を委ねる緑子です。神様は自分で自分を守ることのできない血の御子、この緑子を指し示しながら、クリスマスの晩に、まさにこの時神様の平和がここに与えられるのだ、そして私たちがそこに生きるのだということを教えてくださっています。恐れなくていい、あなたは私の平和のもとに生きるものとされている。私たちはそのように聖書から聞かされるんです。不安と恐れが御言葉によって超えられていくときに、そのところで誠の平和が始まります。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。今晩私たちは特別な夜を与えられて、ここから平和を生み出すものへと変えられていきます。神様は今私たちに平和を与えようとしてくださっているのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、この2022年の12月、本当にこの年私たちは争いを経験し、戦を経験し、そしてまた不正なたくさんの出来事を見聞きしながら生活をしてきました。私たちはそのような中にあって、人間が本当に愚かで無力なものであることを深く思わされ、また自分が何もできないことも痛みとして思います。しかしあなたはそのような中に、あなたの深い配慮に満ちた一人一人を大事にする平和をもたらしてくださり、ここから平和を作り出して生きるものへと私たちを招こうとしてくださいます。そのために救い主を緑子の姿としてこの世に与えてくださり、私たちの前にお示しになり、そしてまた羊飼いたちをそのことを最初に知らされるものとして招いてくださっていることを感謝いたします。どうかこの夜、私たちがただ美しい昔話としてクリスマスを覚えるのではなくて、あなたが私たち一人一人に御言葉を語りかけてくださり、あなたの慈しみと愛の中を生きるものとなるように招いてくださっていることを私たちが聞き取ることが許されますように。そしてどうか私たちがそれぞれに与えられているこの地上での生活の中で隣人と共に生き、また自分が自らを用いることで共に生きる人たちを支えていくような、そのようなものとなっていくことができますようにお導きください。どうかあなたの平和がこの地上に成り立っていくときに、その中に私たちそれぞれを 道具として持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。